タイムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの魚井先生と松尾さんです。今回は初代マッキントッシュが発売された1984年に旅立ちます。これからお聞きいただく内容は2008年10月に収録されたものを2012年1月に再編集したものです。
1984年の頃に出てたパソコンにどんなものがあるかということで、
はい、はい、
まずはマッキントッシュですけども、これの初代がこの84年の1月に登場してます、
はい、
細かいスペックは後でまた置いときまして、立体型でモノクロ画面ではあったんですけども、ショッキングな出来事だったと思いますね。すごいパソコンが出たんだって。
で、僕は小学生で雑誌でこのデビューの記事を読んだんですけど、
はい、
面白い形してるけどなんだ白黒かぐらいの認識で小学生だったし、やっぱりこれがいかにすごいかっていうことに気づけなかったんですよね、
はいはいはい、84年当時は学生でアルバイトに明け暮れてまして、オートバイで日本国中回るっていうことを考えてましたもんですから、
はい、
あまりこのパソコンっていう方へその当時の私は注意を向けてなかったんですね。本当に今思えば惜しいことをしたなっていう、マック登場の頃全然このニュースに関して触れてなかったんですよ私、
はい
はい、時を移しまして84年翌月2月には富士通から FM11 っていうのが、これビジネスパソコンだと思うんですけどね、
はいはい、
出てきます。当時のお値段で約30万ぐらいしたそうなんですけども、
はい、
フロッピーディスクが当時は 320kb とか 1MB とかそれぐらいの容量だったそうですね。このモデルは MS-DOS じゃなくてまだ CPM とか使ってたらしいです。
IBM がマイクロソフトに OS 作らせるか、それとも CPM にするかみたいな話をしてて、結局マイクロソフトとやって不遇の OS みたいに言われる OS ですかね、
はい、
CPM。
そうですね、そうですね、はい、この80年の当時はもうすでに MS-DOS は販売されてまして、バージョンはもう 2.1 とか 2.11 とかそれぐらいまでいってますね。ですから国産のパソコンで結構そろそろ MS-DOS 乗せて売るというモデルが出てきたぐらいなんですかね。バンドルという形ではなかった、別でやっぱり皆さん入れてたのかもしれないんですけど、
僕この頃まだ専用 OS みたいので動いてるパソコンを使ってたの で、はい、この頃 MS で DOS どうだったのかちょっと覚えてないですね、
は
い、
この84年にアメリカにデルコンピューターが創設されるわけですね。
お、
はい、世界で初めてユーザー直販やるメーカーとして登場するわけですが、 Mac デビュー年とデルは同じ時から始まってるというかですね、はいはい、
そのビジネスモデルが対照的っていうことですかね。アップルとデルをよく比較されがちですけど、
はい、
Mac が出た頃にデルも、はい、できてたというのは僕初めて知りました
当時パソコンに目を向けてなかった私もこのニュースだけは見てました。ソニーがヒットビットっていうブランド名でパソコンを出したんですね、この年ね、
はい、
84年の6月ですけども、 CPU はなんと Z80A ですね、
はい、
Z80 って、
はい、
今パチンコ台でも昔使われてた CPU です、
はいはいはい、
非常に勉強しやすい CPU なんですけどね。3.5 インチのフロッピーが1機だけついているというもので、型番は SMC の 777C といいますが、これ、ね、キャンペーンには松田聖子が起用されてますね。
はい、
はい、
ですね。これテレビ CM、はい、よう覚えてます、
ね、私も見た覚えありますね、はい、学生当時友達がすごい聖子ファンの男がおりまして、でも彼がもう俺だからヒットビット買うねんと言って、ヒットヒットって何やねんって、これや、あえてソニーのなんか雑誌持ってきて、こんなんよう使うんで分かれへんって言ってましたけどね。MSX というと松田聖子っていうぐらいの印象で持ってる方も当時多かったんじゃないですかね。他に目を移しますと、5月にはシャープが MZ1500 っていうモデルを販売してます。やっぱり CPU は Z80 を使ってますけども、 本体が89,800円で非常に当時としては廉価なモデルだと思います。この頃ですとね、思い違いしてるかもしれないですが、私日本橋にあった上信電機でパソコン教習会かなんか1回だけの分で無料で参加した覚えがあります。でその時に触ったパソコンがこの MZ1500 だったと思うんですよ。
そうですか、うん、
上にフロッピーとプロッタープリンターみたいなのを積んでたんじゃないですかね、これ違うかな、はいはいはい、
プロッタープリンターを積んでるモデルありましたね、
うん、2時間ぐらいのパソコン講習の間にベーシックかなんかで円を描くプログラムを打ち込んで最後綺麗な同心円の絵が描けましたっていうので終わる講習会だったんですよね。それ無料だったんで申し込んで行った覚えがあります。はい、そうそう、映画で少林寺が公開されてて少林寺見に行かんとそれ行ったん覚えてますわそれからこの年6月にはモトローラの68020が発表になってます。さっき言いましたあの初代マッキントッシュは68000なんで、その次世代モデルの CPU がモトローラから発表になったということですね。
そうですね、はい、
はい、世間を席巻していたパソコンとしては PC98 ですね、
はい、
98だけでもこの年結構いろいろ出てますね。当時パソコン使ってた方で記憶あるっていう方はいらっしゃるかもしれないですが、9801の F3、はい、M2 っていうものでもね、もう一つ NEC で98じゃないですけど、これはうんうん知ってるっていう人多分いると思いますけど、はい、PC6001、
はい、
割とホビー向けのパソコンで MSX ではないんですが出てます。これの Mark2SR というものが出てまして、MSX にはどうも勝てなかったようですね、
うんうん、そうですね、はい、やっぱり MSX が当時としては珍しく共通規格っていうやつ で、はい、ゲームも非常にたくさん開発されて、ホビー向けには非常に向こうが良かった、はいはい、うん、ほんまに売れましたよね、
はいはい
はい、で僕6001M2 の SR の前の、はい、だから 6001M2 を僕は使ってたんですよね。
なるほど、
はい、
SR ってつくのは何の意味なんでしょうね。
何が良かった、カラーが拡張されたかもしれないですけど、はい、いやでもちょっとはっきり覚えてないですね、
うん、すごいレベルとか、はい、そんな意味じゃないよな
同価格帯の MSX より性能が良かったとか書いて、うん、っていう話ですよね、うん、
この6601というモデルも、ね、後に出てきて、はい、六本木パソコンとかそういう名前もなんか愛称が付けられてました、
ね、そんな、そんなキャッチコピーありましたね、はい、
多分ですけどね、当時アン・ルイスとかで六本木心中っていう曲がヒットしてて、
はいはいはい、
かっこいいっていう風にテレビでも言ってて、
はい、
そういう時代やったからだと思うんですけどね。
最近はよくギロッポンなんてね、
はい、あの人も
そういうネズミ先輩がそういう曲歌ってるだけなんですけどね、はい、ギロッポン PC とか言ってみたいだけなんですけど、はい、
11月にはシャープが X1 ターボを発売開始するんですね、はいはい、同じ CPU は Z80 なんですけど、お値段はすごく高くて248,000とか278,000ぐらいしてたみたいですけどね、はい、グラフィックが強化されたということで、
はい、
その前に X1 いうモデルがあったからなんですけど、
はい、
この辺は多分日本橋なんかの店頭では随分なグラフィックだなって私ひょっとしたら見てたかもしれないですね。記憶に残るほどではなかったのかもしれないんですけどね。松尾さんこの辺はいかがですか、ずらーっと見てきて当時小学生でパソコンっていう時代を振り返って、
はいはいはいはい、非常に懐かしいですね。いろんなメーカーがいろんなことを、この後 MSX もそうですけど、いわゆる PC 互換機の時代になっていくわけですけど、はい、その前の各社がいろんなアーキテクチャの製品を出してた、
はい、
今とは違った華やかさのある頃でしたね。
はい、1984年という当時のことをアップルという言葉をキーワードにいろいろ調べましたところ、少し気になるコマーシャルの情報がありました。この曲がヒットしたのは1983年ということで、実際には1984年にすごく人気があったんですが、この曲を知らなかった人はいないというぐらいのヒット曲があるんですよ。何かと言いますと、フラッシュダンスのテーマ曲だったんですが、映画でフラッシュダンスというのが大ヒットしたんですけど、日本のオリコンでも1位になったそうです、
はい、
アカデミー賞では主題歌賞まで受賞したというね、
はい、
でこの曲の別バージョンを アップルコンピューターの CM で使われてたそうです。
おお。
なんかトリビア的なところでは、堀ちえみがやったスチュアデス物語って昔ありましたけど、
はいはい、
これのテーマ曲でもあるんです。
そうですね。
映像の方は見ていただけたんでしたっけ？
はい、見ました。
なんとなく曲が、歌詞がどうもやっぱ違うみたいなんです。サビのところで We are Apple と言ってるのを、松尾さんが知ってるフラッシュダンスとはメロディーを変えてあるので、別物の曲なんじゃないですかっていうふうに。
ですね、この映像っていうのが、おそらくデモンストレーション用のコンセプトムービーとか、はいはい、そういう感じなのかなと思ったんですけど、元ネタのブログの Apple コンピューターの CM にフラッシュダンスの別バージョンが使用されましたっていうのが、この映像のことを言ってるのかどうかっていうのがちょっとよくわからないんです。Apple のコンセプトムービー的な映像の曲っていうのは、フラッシュダンスに似せたまた別の曲みたいに聞こえます。
作詞作曲自体は全然別の人なんだけど、まあ雰囲気真似して、
そうですね。
そういう風に聞こえるようにっていう。はい。
おそらくフラッシュダンスを意識して作った。
でしょうかね。こんだけ有名なヒット曲で、で、まあ当時でもね、随分アメリカのマスコミ注目を集めてたアップルコンピューターですから、
はい、
話題にならないはずはないんですけど、あんまりそれがならないってことはそうかもしれないですね。
はい。
はい、
同じテクニックでパクリ曲を作り倒してきた僕から言うとですね、はい、訴えられない程度には変えていると、ここがね、このバランスが大事で、訴えられないように変えないといけないんだけど、元ネタは、連想させるような作り方というのはね、
はい
は
いはい、
やっぱここがこう腕の見せ所っていうか、何の腕かよくわかんないですけど、パクリ曲テクニックみたいな、はい。がこれで面白いんですよね、はい、作ってる。
割とゲームのテーマ曲って元が別のコンテンツがあって、それをゲームにするときってそういうこと多かったんじゃないですか。
ああ、元のコンテンツがあってちゃんと権利とかもしっかりしてる場合は、はい、ほんまに元のメロディーを使って違うアレンジをするというようなことも珍しくないんですけど、一方で、はい、これみたいな曲を使いたいんだけど、
はい、
著作権料払って本物を使うとかいう気はないので、
ええ、
似た曲を作ってくれみたいなオーダーもやっぱりあるんですよね。
それですよね、はい。スーパーファミコンにウルトラセブンのゲームが出たんですよ、昔。
はい。
ウルトラセブンファンで早速それやったんですけど、その中の曲が、ウルトラセブンの劇中曲とそっくりなんですけど、やっぱり違うんですよ。マニアだからわかるんですよ、それが。あまり気になったので、ファミ通かなんかを見たら、そのことが載ってて、つぶらやプロと共同で作りましたけど、曲に関してはつぶらやプロは持ってない。
ああ、なるほど。
だから、かなり似せたんですけど、メロディはところどころ変えてありますってなことが書いてあったんですね。
そういうケースもありますね。
でもね、その変えた方の曲もかっこいいんですよ。一時そればっかり歌ってた時ありましたね。
はいはい、
この曲かっこいいわとか言って。
アリナミン V の CM 曲で一時期、プロゴルファーの丸山が出てた CM、はい、あれウルトラセブンのパロディやなと思って聞いてたんですけどね。
どんなでしたっけ？
アリナミン V の形した乗り物にこうまたがって、
あれそんなんなってましたっけ、はい、よく覚えてないな。あ、今度見てみますね。チューハイのコマーシャルで使われる V6 の誰かが、
はいはい。
あれも。
生、とか言ってるやつですね。
昔からウルトラセブンの曲がどっかで使われるパターン多いですね。84年っていう話。アリアン・コビックがちょうどアメリカで片っ端からヒット曲をパクってと言ったらいいんですかね、あれは。パロディー化してるんですね。
替え歌だったのか、メロディーまで変えてたのかがよく覚えてないですね。うん、
まあ、替え歌は絶対替え歌でしたけど。メロディーはなんか、
メロディーをそのまま生かした替え歌なのかっていうのがちょっと覚えてない。
あんまりああいうの最近出ませんね。
ああ、そうですね。
タイムマシンラジオワンボタンの声。ここまではコンピューター周りのことについてお話を進めてきましたが、それ以外の1984年当時の身の回りで起きたこと、あるいは流行っていた曲、そしてその時の思い出、そういったものに目を向けていきたいと思います。この当時霊感山間第六感という関係で話してください。あの番組が終わるんですよ、80年に。
ああ、そうなんですね、はい、
アニメドクタースランプあられちゃんがフジテレビ関西テレビ系でやってたので、この視聴率に負けてしまって10年間続いた番組がついに幕を下ろしてしまうそうなんです。
フランキー酒井ですね。
ですね、はい。でもあの人2代目の司会者で、前野瀬陳平っていう人が国会議員になったタレントさんが最初司会やってて、はいはい、確かにそうやなと。山間大六感終わってから三種の国取りゲームになるんでしたっけ。
いやちゃうかな、僕にとっては、ただ僕四国で見てたからかもしれないですけど、はいはい、違う時間帯だったんですよね。
夜じゃなかったですか、
国取りゲーム。
国取りゲームなんか土曜日に時間動いたような気がするんですけどね。ちゃいましたっけ。
僕土曜の午後やったような気がするんです。
松尾さんも見てました、この霊感山間大六感。
見てましたよ、だいぶ、はい、親が見てたんで一緒にいる感じでしたね、
は
い、
ゲストがすごく豪華だったんで、大阪の朝放送制作って思わなかったですよ。
ああそうか、当時はそんな意識して見てなかったですけど、はいはい、ああ朝日放送なんですね。
残念なお話ですが、この山間大六感を収録してた ABC ホール取り壊されるんです。
あ、移転しましたよね、朝日放送、ABC が新社を、はいはい、ABC といえば TBS が風雲たけし城のパクリ番組をやってる、
はいはいはいはい、
ABC を訴えたって書いてたから、あれ朝日放送そんなんやってたかなと思ったら違うんですよね、はいはい、アメリカの ABC テレビを訴えたんですよね。
そうですね、ずっとチェックしてるんでしょうね。
はいはいはい、
これはうちから番組打ったんか勝手にやってるんかとか言ってね、はいはい、調べてるんでしょうね。
いやー、今の霊感山間大六感で一気にタイムマシンに乗ったような気になりました、は
い、でしょ。本当いろんなその時のことを含めて思い出していくと、自分が本当にその時いた自分に戻れる感じがしますけど、はい、ウィキペディアの1984年というタイトルは何があったか全部一覧出てるんです。松尾さん的にどうか興味の持つ分野でどれかって、
はい、グリコ森永事件とかの頃なんですね。
そうですね、はいはい、ちゃんとアップルコンピューターがマッキントッシュを発表というところ書いてます、
はい、抑えてますね、これの1984年を執筆した人はちゃんと分かってますね。分
多分これ書かへんとツッコミ入れられると思ったんですよね、はい、忘れてへんか、
あるいは最初に書いた人が書いてなかったのを見て、はい、我々みたいな人が過失したかもしれない、
ウィキペディアですよね。この年に時代劇の銭形平次が第888回で終わったそうです。変に霧のいいとこで、
そうですね、はい、有明炭鉱の火災でいっぱいお亡くなりになったっていうのもよう覚えてますね。
上村直美さんがマッキンリーさん単独登頂成功ということで、はいはい、まだこの頃は上村直美さんの世界的な活躍が時々ニュースで入ってきてた頃ですね。
スペースシャトルディスカバリー、これの打ち上げ成功いうのも、ね、すごい、
8月30日初の打ち上げ成功ですね。ディスカバリー号って最初からディスカバリー号の名前だったの、
はいはい、
チャレンジャーでもっとこの後ですね、
そうです
ね、ディスカバリー号じゃなくてチャレンジャー号がこの後何年か後で失敗するんです、
はい、ディスカバリーは3機目に打ち上げられたっていうふうに書いて、
そうなんですか、
コロンビア、チャレンジャーに続いて、うん、ディスカバリーが初めて打ち上げられた年という、
ディスカバリーっていうモデルの中で初めてのとかはですね、はい、スペースシャトルが初めてじゃないんですね、これね、
はいはい、
この年10月1日からライオンのいただきますが放送開始となってますね、はい、
投資ジャーナル事件発覚、長期にわたって繰り広げられた
投資ジャーナル事件、なんていう人でしたっけ、
中江茂樹、子供心ながら非常にうさんくさい感じの人やなと思います、
ね、は
い
は
い、
トヨタ商事の事件が起きるのはこの翌年ですね、この年じゃないですね、禁煙パイプなんて始まったんですね、この年からね、
私はこれで会社を辞めました
ね、あの学生だったからちょっと意味よう分からへんかったんですね女の人と付き合ったらなんで会社辞めなあかんねやろって思ってたんです、ね、
はいはい、いやー、コマーシャルのキャッチフレーズとかほんま懐かしいですね。
エリマキトカゲが出てましたね、
はいはい、
頑張れゲンさんもありますね。とんかつ食べたいっていうコマーシャル全然覚えてないですけど、
僕はこれちょっと覚えてないですね、はい、
東京ボンタがやってますね。ピッカピカの1年生もこの時から始まるんですね、コマーシャルは。音楽どうですか、80年の音楽で、
はいはい、
これは日本の歌謡曲のヒットばっかりやられされてますけど、はい、
ヒット曲なんで大体知ってますね。
そうですね。中森明菜は北ウィング、サザンウィンド、10回、飾りじゃないのよ涙は。
はい。
飾りじゃないのよ涙って歌のタイトルだったんですよ、これ。はい。これで歌のタイトル思わなかった。
はいはい。ああ、曲はなんとなく思い出します、はい。サビのところでこれを言うんですけどね。
一世風靡セピアの全力、道の上より。これレコード買いましたよ。 すごく聞きたくなって、
はい、
ラジオで書くの待ってられへんとか言って、
はい、
シングルレコードまだ
グッと来たわけです、ね、
はい、CD じゃないですよ、レコードを買ったんですよ、
ね、はい。CD が出るのがいつ
でしょう、ね、あの、いや、もうこの頃そろそろ出始めてたと思うんですよ、はいはい、84年やったら、ただ、はい、メジャーなレーベルで売れるって分かってるものに関しては出してますけど、そうでないのはレコードで出す。
なるほど。
基本は両方出しです。 CD だけが出るってことはまだなかったと思います。
はいはい。
雨音はショパンの調べ、小林あさみ、ありましたね。
ありましたね。
もうこの曲大好きでした。
タイトルよう覚えてるんですけどね、はいはい、どんな歌詞やったかなとかちょっと思い出せないです。
安全地帯は恋の予感、
はいはいはい、
ヴァンヘイレンがそのまま1984という曲を、
そうですね、
出してますね、
はい、ドア玉のシンセサイザーのフレーズが非常に印象的な曲ですね、
はい、歌謡曲は当時あんまり聞かれてなかったですか。
結構聞いてました。ザ・ベスト10みたいな番組もよう見てました、はい、
当時仲のいい友達でザ・ベスト10マニアな男がいまして、
はい、
で彼がいつも土曜か日曜日に会うと、あれ金曜日やったでしょ、ザ・ベスト10って
木曜日だったような気がする
んですけど、ね、あ、木曜日でしたっけね、ごめんなさい。で、
でもちょっと怪しい、
週末遊びに行こうよと、いや、村ザ・ベスト10見たとか、話すんなよ、見てないからっていうのに、いや、あの時中森明菜がさとか、いや、知らない曲でもタイトルは彼からいつも聞かされて、
はい、
覚えてました。いつも俺の聖子がさって、だから松田聖子を俺の聖子っていうのやめてくれるってよく言ってましたよね。渡辺和弘タラコプロダクション金婚館という本がありまして、
ああ、はい、これも1984年だ、
そうですね、
はいはいはい、
もうこれはすごい一世風靡しました。
そうですね、
この年は芥川賞の該当作品上半期なしって言われた時代で、楽しく読めるお遊び本、サブカル本だったんですけど、
はい、この金婚館、
はいはいはい、どうもこの渡辺和弘の本が面白いらしいよっていうことで私も買いまして、分厚いハードカバーでしたけど、
はい、
ある職業にスポットを当てて、金持ちさんの生態と貧乏さんの生態をそれぞれ書くというね、
はい、そうですね、
はい、
そういうところちょっと笑い飛ばしたというか、そういう本、はい、あんまりまともには取らなくて良さげな内容に思いました、
は
い、
今の負け組とかそういう感じとはちょっとまた違って、ちょっと明るく捉えた内容でしたね、
はいはい、
これ映画にもなりましたね。あと
お聞きいただいていますタイムマシンラジオワンボタンの声、1984年の旅路、ファイル容量の都合でここで一旦休憩を挟みます。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければ、こちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行まで、アビアント。